はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちらの企画でございます。
はい、
オカルト27。はい、
はい。
ニュース形式でですね、お話していくというコーナーでございますけれども、
真似してくるよね。
真似だった。前回そうだった。憧れが
ね、やっぱりあるんでしょうね、僕に対しての。
あの、
全然いいんです
けど、覚えてないんですけど。
1個前やろうか、なんで覚えてない。
今回はですね、うん、あのかなり変わった、うん、事件というよりはニュースなんですけど、
変わったニュース、
うん、なんだそりゃっていうことが結構世界各地で起こっているので、
はい、
その辺をちょっと紹介していきたい。まあ、怖いって感じではないんですけど、
不思議な、
なんでそんなことになってんのっていうのが、
はいはい、
起こっております、
はい。
じゃあまずはちょっとジャブ程度ですけれども、
はい、
中国でロボット犬を散歩させるのがブーム。はい、ということでございます。
いや、普通の犬散歩させたらいいや。
リアル犬、
うん、
いるじゃないですか。
リアル犬っていうか、
あの 犬ね、まあ、ノーマル犬。
ノーマル犬っていうね。
ノーマル犬が、普通ね、散歩をさせてるっていうのは、日本では見かけると思うんですけれども、うん、もう中国では、
うん、
もうノーマル犬じゃなく、
え、
ロボット犬をお散歩に出すっていうのがちょっと流行り始めておりまして。
理由が分かんないですけどね。
ロボット犬ってちなみにどんなイメージしてます？
ソフトバンクが出すようなやつ。
ソフトバンクってどんなやつだっけ？なんとかダイナミックスみたいなのが出すやつ。
なんかごっついやつ。
あの、足がさ、
あ、そうそうそう、細い。
蹴ったら、なんかガチャガチャして戻ってくるみたいなやつ。
起き上がるやつ。
あ、まあまあ、でも、それに近いね、うん。それに近いやつの、なんかミニ版みたいなのがあるんですよ。
うん、なんか中国って。中国って言うからね。そんぐらいかなと思った。
で、形はダックスフンドぐらいの感じ。
そうなんだ。
ちょっと可愛いサイズ感なんですけども、うんうん、まあ、もろ外見はロボット犬なんですよ。
うん、
で、まあ普通に考えて、最初に思うことは、散歩する必要なくねってことなんですよ。
そうなんですよ。理由がわかんなくて、なんかワンちゃんとかやとね、うん、ストレスが溜まるとかってのはあるけども、そうそう、なんでそれ。
これね、なんかね、ちょっと理由はまあ人それぞれおそらく違うかもしれないんですけれども、うん、リードつけるやつなんですよね。首輪みたいなのつけて、うん、なんていうの？紐でこう結んでて、うん、普通の犬の散歩をそのロボット犬でやると。
うん、
で、これなんでやってるのかっていうのはまあ明確にはわかんないんですけど、
うん、
多分ね、自分のストレス解消になっているんじゃないかと。
はぁ？
その散歩になるんですよね、ある種。で、さまざまな事情でリアル犬を飼えない方がまあかなりいると。で、うん、ちょっと最近欧米って特に問題になってるのが、
うん、
悪質なブリーダーの規制とか、
うんうんうん、
犬猫ペットショップの販売禁止みたいなことをやってる国とか州も出てきてるんですよね、はい、つまりそのペットを飼うっていうこと自体を、うん、やりたいんだけど、これよしとしていいものやらみたいになってきてる流れがあると、うん、はい、なので、まあ、じゃあそういう飼いたいって気持ちを抑えながらも飼うってなったら、まあ、ロボット犬になったと、
うん、
で、ただロボット犬確かに散歩はいらないんだけども、うん、まあ、やっぱり飼い主気分を味わいたいじゃないですか、
うん、
せっかく飼ったんならっていうことで、まあ、その反動というかな、で散歩してるんじゃないかっていうことなんですよ。
可愛いんすか？
可愛いんじゃない？
ロボット犬。
いや、相棒とかあるじゃん。
うん。
まあ、ああいう感じじゃないのかね。その、なんていうか、
うん、
飼ってる側の気持ちとしては。
写真がないとちょっと。
あ、じゃあ、見る？
わかんないですね。その、可愛がれるような容姿をしてるの、可愛くないよ、全然。気持ちの悪い。これ。いやいや、これ、お掃除やん、これ。お掃除の。
なんで可愛いじゃん、別に。
いやいや、もう掃除機が動いてるみたい。
リアル犬とこう、勝ち合っちゃって。
リアルのが可愛い
よ。リアルが怒ってるっていう状態になってます。
リアルのが可愛いよ、全然。
ほら、リアルに対してビクビクしてさ。
ビクビクじゃないよ、それ。余裕なんだよ、別に。
ビビってるじゃん。
だって、命がないんだもん。
いやいや、命がない。
命がないんだもん。
でも、その、感覚が変わってくるかもよってことなのよ。
命を飼うというね。
これを、
うん、
これって言っちゃったけど、
うん、
このロボット犬を飼うことがもう、うん、その今のペットを飼う感覚に人間のが近づいてくんじゃないかと。
今俺が言っ ったから気がついたんじゃん。そんな顔したじゃん、今。命を飼うじゃないじゃんって言われた時に気がついたじゃん。あ、これちょっと変わってくるかもな、人間がペットを飼うという感覚がっていうのに今気がついたじゃん。
う
ん、
そう、そういうこと。
そういうことじゃないよ。
これちなみにいくらぐらいだと思います？
でも、普通にだって、人が飼うぐらいやから、ワンちゃんと同じぐらいじゃん。もうだ、
うん、
じゃあもう、いやでも、見た目も結構メタリックでかっこよかったし、
うん、
10万にしようこうか。
10万ね。10
万。うん、
1機、30万から200万。
その差は何なんですか？
グレードとかオプションとか。要はあんじゃん。パソコンもハイスペックみたいなのあるじゃん。処理能力がいいとか。
ワンちゃんがしてくれること？そのなんかブランドとかでもない。
うん、だから動作が速くなったり、飼い主と一緒に走ることができたり、
あ、
重さを5キロぐらいまでのもんなら運ぶこともできるみたいな。
いや、それもうちょっと違ってくるじゃん。
だから、まあ、究極言うと人乗せることもできるよね、うん、多分。
でもな、アイスコーヒー作るぐらいになったら買うかもしんない、俺。
まあね。
たまんで。
あとは100キロぐらいまでそのうち出るようになると思うから、そしたらまたね、ハンドルつけてさ。
犬と言えるんですよ、ハンドルつけて車じゃねえか、それも。
で、今のところ、平均約45分しか動きませんので、はい、まだちょっとそこのところは、うん、メーカーに文句を言う人が多いという。
45分ということだから、散歩も45分。
そう。で45分以上したら、うん、シューンって止まって鉄くずになるっていう。
いらねえ。
まあ、いらないよね。
45分か。
今んとこね。
うん、
まあ、それは多分そのうち良くなっていくでしょうけど。
いらないでしょ。
ただ、これ中国は近い将来、こういう製品が数千億規模の市場価値を生むと確信してると。
いや、でも売れそうなのは分かる。
売れてるんですよ、実際問題。
分かるよ、
うん。いいじゃんっていうことなんですよね。だから人間と感覚として。
その、なんかやっぱりワンちゃん飼う人でいるのが、もうその死んでしまうのが怖いから飼いたくないとか、
うん、
あの苦しみを味わいたくないっていう人結構いたりするから、そういう人には確かに。う
ん、でもさ、その、このメタリックな方が俺いいと思うのよ、
うん。
これに生地寄せて本物っぽくどんどんなってった時、
うん、
なんか気持ち悪くなってくると思うんだよね、その。
あ、それなんて言うんだっけ？
何？どういうこと？
なんとかの狭間っつうんだよね。なんとか
の峠とか。ああ、リアルとあれがね、わかるところですよね。
なんとかの峠みたいな。
そうそう、なんだっけ？忘れちゃったけど、俺も。
なんとかみたいな。
うん。
なんかでも、それよね。
境界線みたいなのがあるっていうね。うん、
そうそう、確かに、その、もうバージョンが低くなった、そのワンちゃんとかを不法投棄する人もいると思うのよ。
う
ん、
そうだよね。
リアルすぎるとさ、道端にそのポンと置かれてたらほんまやっぱかわいそうやもんね。
あとやっぱもう、その、なくならないから、
うん、
それ。
そうっすね。
なんか、命の概念みたいなのがどんどん変わってきて気持ち悪くないんじゃない、
う
ん、
あとさ、例えば動かなくなったとか故障してね、
うん。
古いもうバージョンだからもう直すこともできないんだけど、時にお墓作りたいと言って穴掘って埋めたらそれ不法投棄なんですかね。
なるんじゃない、マジで。いや、そうだよね。多分だから、
か
捨てるときは、許可がいるとかになるんじゃない、
う
ん、その。
そうよね。
だってあれじゃん、粗大ゴミみたいなことでしょ、
そうですよね、
で、電池もね、なんか抜かなきゃとかありそうだし、うん。
しかも埋めて別に大地に戻るわけでもないし。
そう。
だから、ちゃんと捨てなきゃいけないんだな。
そう。
葬式もできないし。
そしてですね、
うん、
それにつながる話がまた出てきてるんですよ、中国で。
はい。
これがね、また、究極的な話になってきてるなって思っていて、中国で、ある新しい葬式のサービスが、
葬式のサービス
始まっておりまして、
はい、
ガジェット葬が中国で人気になってきていると。
なんか、えらい横文字が入って、はい、
好きなスマートフォンとか、
うん、
ゲーム機とかあるじゃないですか。
うん、ありますね。
愛着のあるガジェットを捨てたり売ったりしたくないってことから、
うん、
ガジェット自体の葬式をするっていう文化が始まってると。つまり、スマートフォンだったら、
うん、
スマートフォンの用の葬式をあげるってことなんですよ。
もの、うん、の。
なんかだからペット葬ってあるじゃん。
うん、
それのちょっと先行った感じ。
まあまあ、そうですね。
で、iPhone だったらこういう形で、分解されて骨壺に入れられるじゃないけど額みたいに入れられると。
ちょっとそれは分かるかも。
あ、そう。
僕物に対してすごい執着するんで、
うん、
それは少し分かりますね。
だからその何ていうの、捨てられないものとかで、うんうん、 だけどもう使えないし、うん、取っといてもしょうがねえんだよなっていうものとか、
うん、
でそのまま置いとくとかさばるとかさ、まあいろいろあると思うんだけど、
そのレベルの人だと多分やんないんじゃない
ですか。やんねえか、
うん、本当にこの、ね、例えばですけど、この携帯電話持ってる時に結婚した子供ができたとかっていう、うん、その流れを一緒にやっぱり過ごしてきた iPhone とかスマートフォンだからこそやるんでしょうね、うんうん、そういうことを。
なんかね、あの使い方として多いのが、うん、あの歴代の、
うん
うん、スマホ iPhone だから、はいはい、だから5678みたいに使ってる人いるじゃない、
は
い、
バージョンのね、
そう、そういう人はそれを歴代のこういう形にして額に収めて、葬式みたいな形にするとか、任天堂 DS とか、
はいはい、任天堂 DS を
子供の頃遊んでたやつ、俺らで言うとゲームボーイとかの、
はいはい、
あるじゃん、なんか昔の筐体のやつとかをさ、うん、それをこのまんま持ってるよりなんかこうちゃんと供養するみたいなイメージにして鑑賞するように自宅の壁に飾ったりとかしてるそうなので、
それはでもいいな。
だなんかほら押し入れの段ボールの中に入ってるよりこういう方がいいんじゃないみたいなことらしいですね。
面白い。
これで結構儲かってるらしいですよ、このサービスを2019年から始めて。
すっごいそれはいいわ
ね。ところさっき言ってたあの相棒的なロボット犬なんかもこうすりゃいいんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。
バラしてそういう形でね、
なんか犬を額に入れとけばね、うん、なんかうまくいくんじゃないかなみたいな、うん、
確かにそれはあるかも。
これはね、まあそのものに対するコレクター系の人とかは分かるかもしれないですね、うんうん、気持ち。
なんか昔の人と比べるとさ、
うん、
そのものに対しての執着とかってないと思うんですよ、今の人の方が。
まあ使い捨ての感覚が多いから ね、
長く使おうっていうよりは確かに言うように使い捨てやから、うん、なんかそういう風に一個一個なんか感情を持ってさ、
うん、
これ大事にしましょうっていうのってなくなってきた今の世の中だから。
なんか日本人ってでも大事にする方だと思うけどね、うん、そもそもは、
うん
うん、なんだけど
すごいいいなと思う、そういうの。
でもこの感じは中国で流行ってるっていうのも、
うん、
もうなんかね不思議だよね。まあそういうガジェット層というのがやってるよというニュースでございます
ね。
うん、
いや面白いっすね、
うん、
変なこと考えるな。
なんかねやっぱいろいろ時代によって変わってきてるなっていうものが多くて、
うん、
で今度はですね、あのある誘拐事件が起きてるんですけど、
うん、
誘拐事件の、うん、その目的っていうところがちょっと今までにはあんまりなかったという、まあ、
ニュース、
そうニュースなんですよ。これはねフィリピンですね。フィリピンの首都マニラで、うん、58歳の台湾人男性が誘拐される事件が発生したと、うん、で事件発生から4日後に警察は誘拐犯グループのアジトを特定し、うん、被害者の男性を救出することに成功したんですけども、
うん、
その誘拐に関わったグループのメンバー8名を逮捕したんですが、
うんうん、
ちょっとその誘拐事件とは異なった部分があったと、
うん、普通のね、
うんうん、というのもその誘拐グループのメンバーの動機みたいなもの、
うん、
何度目的でこの誘拐をしてお金を稼がなきゃいけなかったかっていうことなんですよ。
目的なんだ。そのお金はお金なんだけれども、うん、あることが目的で欲しかったんだ、うん、お金が。
大体さ、ほら、目的ってさ、うん、まあ、アジア圏とかだとお金がないから生活のためにとかあったりさ、ね、
うん、
まあ、単純にその、はい、何マフィア的な人とか、うん、まあ、悪い人、悪いことでお金を稼いでる人、うん、がいるとかっていうこと
を言ったと思うんですけど、多いのはあの要は母国に対してあんまりいいね印象がないからみたいなんで、うんうん、さらったりする人はいますけど、
うん、まあね政治的利用とかのためっていうのもあったりすると思うんですけど、
そういうのとも全く違って、ちょっと
一風変わったというか、そういう軍団がいるのみたいな、
グループっつうのがね、
そうグループの目的が一致してるの。だからその8人で
合わせて何かのためにお金を使おうと、
そうこのグループが、
うん、世界旅行
おお、どういうこと？
いや、もう世界を旅行したいっていう。旅行するために、でもそんなんなんて、もうちゃんと旅行しようって数千万かかるから、うんうん、ほなもうそれでやっちゃおうっていうような。
まあ、それはまあできそうだよ、確かに。はい。違うんすよ。あのね、これ、まあ、警察がそのグループを捕まえた時に発覚したのが、
うん、
トランスジェンダーの男性ばかりが集まった犯罪組織だったんですよ。
ああ、そうなんだ。
これなんでじゃあやったのかという理由なんですけれども、うん、性転換、
そうですよね、
美容整形などをしたいがために、犯罪組織が結成されていたということなんですよ、
うん、
でだからまあ捕まえたら感じ、みんなだからちょっとおねっぽい感じだったんじゃないかな、うん、見た目とかもね。でまあそれで発覚して、
うん、
まあまあ目的っていうのが今までの感じとはちょっと違ったっていうことでニュースになっているんですよ。
すごいね。
で、このグループの名前がワーラグループっていうのが結成されてるんですけど、うん、もうすでに14件の誘拐事件を繰り返して、約3000万円の身代金を得ていたと。
すごいじゃん。
うん。でちなみにワーラグループのワーラっていうのはフィリピンのゲイ用語で戦争や戦いを意味していると。
怖っ。
なんか戦いなんだろうね、性転換をするということまでがセットで、う
ん、ジハードだ、聖戦、
うん、ね、聖戦の聖の字が違うみたいなことなのかもしれんね。
でもさ、
うん、
自分を高めたりとか綺麗にするために人を傷つける
の
は違うと思うわ、う
ん、そうなの、だからでもあれなのかもね、誘拐なのかもね。
あ、傷つけない、
なるべくその被害者を出さないようにしてんのかもしれんけど、
いやなんかちょっとそれ違う気がするけど、でもあれなのかね、3000万手に入れてるってことは、
うん、
そのワーラグループっていうので、
うん、
一人一人綺麗になっていってんのかね。
いやだから
あれ使って、
もしかしたら8人一気に捕まっててみんなそうだっていう話だから、
うんうん、
多分目的額に達したら全員一気にやろうとしてたんじゃねえかなと思うんだよね。
そうなんだ。
もしくはもっと多人数いて一人ずつ抜けてってんのか、
綺麗になってんの
か、綺麗になって抜けてなのか、うん、分かんないけど、でもこの捕まってる人は男性ばかりだったそうなんで、うん、まあまだ性転換は行われてなかったんじゃないかな、
うん、
手口はもうシンプルで、出会い系アプリで被害者男性をおびゆき寄せて誘拐、うん、電子マネーで身代金を要求、受け取りが完了すると被害者を解放っていう、このシンプルなスタイルだった、
うん、
でまだ捕まっていないメンバーもいるそうなので、
そか、
もしかしたらそういう
これからまだあるんだ、
成功した人もいるんじゃないかという感じですけど、なんかちょっと今っぽい、あの、なんですかね、トランスジェンダーとかってさ、いろいろ言われてる中でこういうね、考えで動く人も出てくるんだっていう一例、
うん
うん、まあ
すげえや、
なんか今っぽいなって思いましたね。
やっぱりそのフィリピンもそうですけど多いじゃないですか、東南アジア
はね、
かなり多いですけど、その僕らがあれはタイだったかミャンマーだったかを旅行してる時に、
うん、
バスがね、
うん、
何台も止まってるようなあったんですよ、場所がね、
うん
うん、でバス止まってて、ほんでそこでバス見つけて乗っていくんですけど、そのバスのバスガイドがみんな、うん、いわゆるそのトランスジェンダーの方でしたね。
ああそうなんだ。
だから多分国で
受け入れをしてる
とか、そう国で多分このバスガイドっていうのは受け入れをして、そのトランスジェンダーの人を多く入れようってしてるんやと思うわ、その生かすために、
はいはいはいはい、
その要は生活させてあげられるために、しかもちょっと女性っぽいっぽい仕事じゃない、バスガイドとかっていうのって、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあ、そうだね。
そうだから、その自分たちも喜びながら仕事をされてるから、なんかすっごいいい循環になってるなと思って、僕はちょっと勉強になりましたね。
国を挙げてじゃあやってるのかもしれない
ですよね。だと思いますよ。だって大きいバスターミナルの、うん、待合室みたいなところにたくさんいましたもん、バスガイドさん、トランスジェンダーの、
ね、うん、結構じゃあそういうなんか人が多いところはやってんのかもね、うん、もうすでに、
まあ、トイレがあるぐらいですからね、トランスジェンダー用のね、うんうん、
まあでも
すごいですよね。
どっちにしろまあ誘拐がいいことでは
ないんでね、ダメです、絶対ダメですけどね、
理由はどうあれって話ではあるんですけど、
ダメです
けど、ね、まあ、そういうグループがいたという話でございます。いや
それは初耳、すごいな。
はい、じゃあ次いきます。
はい、
インドですね、うん、インドでありえない事件が発生しているということでございまして、
インドね、
ま、かなり大胆不敵な犯罪が発覚したと、
はい、
インド北東部の都市バンカというところなんですけども、うん、2022年初め頃にですね、うん、新しい警察署が誕生しまして、で近隣の住民は事件の捜査依頼とか苦情の申請で警察署を利用していたと、
うん、
でただこの警察署の警官がですねやたらと金銭を要求してくるんですね。うん、でそれだけじゃなく金を払えば犯罪記録もみ消せるし、公営住宅の申請も有利にできるとか、警察への就職も面倒見るぞと、
うん、
露骨にこう賄賂を要求する。
すごいね。
かなりイケイケな警察署ができたんですけども、
うん、
これなんでこんな警察署ができたと思いますか？
え、警察官が少ないから。
あまあ単純に足りないから
うまい甘い汁を吸えるんだぜっていうのを分かりやすくして、
うんうん、
募ってるみたいな。
なるほど。まあだから質が下がって、うん、そういう感じになったってことですかね。で
もそんなことしないか。じゃあ、形だけ作っときましたみたいな、
うんうんうん。
依頼がすごい来たからみたいなね。
で、まあ、じゃあモラルが、
そう
そもそも、
ないやつ。
いた人が悪かったって、たまたまね、う
ん。はい。
全然違うんですよ。
なんすか。
なんとこの警察署、
うん、
反社グループが作った偽の警察署だったんですね。つまり日本で言うとヤーさん的な人が警察署を作ったんですよ、街に。
なんか
で
落語みたいやね。
そうで、署内の警察官はもちろん本物はおらず、
うん、
コスプレをした反社のメンバーだったと。
え、それすごい、マジですっごいコントみたいじゃん、きちっとした。
そうだよ、
めちゃくちゃ面白いじゃんこれ。
で、
うん、
日本なら速攻でまあ普通にバレるだろうし、そもそも立てらんないと思うんですけど、うんうん、インドはもともと警察官の汚職が蔓延してるんですよ、
うん、
で市民に金たかるっていうのもそこまで珍しくなかったため。
そうなんすね。
反社グループの偽警官が同じようなことをやっても、
うん、
まあこういうやつもいるかみたいなことだったらしいんですよ、
うんうん、
ただじゃあなんでこれバレたのかって話なんですよ、
うん、
この警察署8ヶ月間バレずに運営できてるんですよね。
長いな、結構。
で多くの市民が騙されて金銭巻き上げられてるんですけど、
うん、
そのバンカの街で本物の警察官が偽の警察官と遭遇するんですよ、
うん、
で何で引っかかったかっていうと、
うん、
お前の持ってる拳銃変じゃねってなったんですよ、で携帯していた偽の拳銃が本物にバレてしまって、
うんうん、
そこから芋づる式にメンバーが逮捕されて、すごいズ
ー
ズーしいなっていうのが、本物の警察署500メートル先ぐらいにあるんですよ。でもそこで運営ずっとされるさ、8ヶ月。
いや、てかそもそもそれ気がつかなかった方も方じゃない？
すごいことでしょこれ、
うん、そんな近いところに
ありえるこんなのっていう。で、まあリーダーは逮捕直前に逃亡して現在も行方が分かってないので、
うん、
もしかしたらどっかの町で新しい警察署を作ってるかもしれないという話なんですけども、
すごい。あ、まあまあ確かに警察って決まってるもんね、あの所持する銃の種類がね、うん、
まあそんなとこでもっていう、
うん、
ここになんでできんの知らないんだろうみたいになんないのかね。500メートルも先にあるのに
作ったんだろう。ほんで
まあ、なんか稼ぎやすいとかがあったのかもね。
いや、だとしてもじゃない、なんか交番クラスにしときゃいいじゃん。
まあそうよね、
うん、警察署作っちゃうってすごいよな、やっぱり感覚が。
ハッカレス運営できるってすごいよね、
うん、しかもちゃんとお金も稼げれてるっていう、うん、
である程度機能したんだろうね、
うん、
その事件起きたら行ったりとかしてたと思うんだよね。
じゃない、
じゃないと、
うん、
ね、信用できないから、
ね、すいませんおまわりさんって言って人を笑顔にした日もあったのかな。
そうだろうね。で反社が警察、うん、だあれのなんか監獄実験の逆バージョンみたいな、
ね、
ちょっとなんか
逆になってますね
感じ、うん、変な、それで正義感に目覚めるとかありそうな話だ。
確かにね、中にいたんかもな、うん、ほんまに警察官になってみようかなって
ね思ったから、うん、まあでも反社は無理でしょうから。
いやーすごいねその話。
まあ海外のちょっと変わったニュース
をお届けい
たしました、うん、ね、皆さんちょっといろんなところに目を向けるとですね、ちょっと変なブームが起きてたりするんで、
うん、
ぜひ見てみてください。 ありがとうございました。
ありがとうございました。